はい、日曜日の競馬が終わりました。毎日王冠はサリオスでしたか。まあサリオス一着なんでしょうね。で、台はキャグニーが内田博之ですね。内田博之がだから土日ともメインレースで、お金になったってことですね。はい。なんかね、内田博之ちょっと10月は注意しておいた方がいいのかなっていうような、まあ、先週は馬券にならなかったですけどね、なんか10月ちょっと気になる存在なんですよ。ですから、あ、やっぱり馬券になったんだななんて、事前にもうちょっと強く言っておけばよかったんですけどね。それから京都大賞典はシルバンシャーという、エドワード・バンヘーレンがですね、亡くなりましたんで、バンヘーレンというバンドがデビューした当時はですね、もう革命的だったんですよ。ギタリストが超絶テクニックのバンヘーレン、天才で、ライトハンド。で、まあ、中島ちゃんも大好きで、バンヘーレン。まあ、お互いよく聞いたと思うんですけどね。まあ、一日中、ステレオぶっ壊れるぐらいまで、っていうか私、邦楽が全然興味なくてですね、なんか中学校ぐらいから、日本のそのトレンディードラマとか、日本の歌謡曲とか、そういうものに一切興味がなくて、なんか洋楽ばっかり聞いてましたね。耳に入ってくる日本語の歌詞とかが耳障りなんですよ。なんか、その歌詞を聞いてるうちに、そのメロディーよりもその歌詞の意味をちょっとより深く考えてしまうみたいなですね。そういう自分がいて嫌なんですね。なんか歌詞はもうなんか本当に意味のわかんない適当な言葉でいいという、まあ、そういう意味で、洋楽が好きだったんですね。で、そのうち聞いてるうちにですね、例えば、私、クイーンっていうバンドも大好きだったんですけども、もう本当レコードがですね、もうすり減るぐらいまでクイーン聴きまくって、で、そのうちに歌詞をもう口ずさめるほど、もちろんこう耳伝いでですけどね、最初は意味わからないわけですよ。で、こう、歌えるようになってくると、その意味が知りたくなって、そんで歌詞をですね、こう読んで、あ、日本語の訳された歌詞見て、あ、そういう意味なんだっていうんで、まあ結構英語、学校の勉強じゃなくてですね、私結構英語が成績良かったのは、そのクイーンの歌詞で覚えたんですね、英語を。そういう、まあ背景があるんですけども、ですからね、バンヘイレンとかまあよく聞いたっすね。で、中島ちゃんがもう落ち込んでるわけですよ、バンヘイレン死んで。まあそうでしょうね。だ、中島ちゃんはバンドマンですから、ドラム叩いてた人ですからね、バンヘイレンの曲もカバーしたんでしょうけれども、よし、じゃあ俺もバンヘイレン買うぞと思ってですね、買ったら4着でした。で、もうてっきりよし3着大丈夫だなと思ったところで、寸前のところでキングオブコージがペロッと刺してきて3着になって、3連服水泡に帰してしまいました。すいません。ただまあこれキングオブコージも蹴れないんですよ。いやね、だから本当に予想、読んでいただいた方は、あ、こいつ迷ってんな、4頭で迷ってんだろうなっていうふうに、思われたと思うんですけど、まず奇跡はですね、これはもう外せないんですよ。3着までこれ来るでしょっていう、まあ奇跡ですね。それからキングオブコージも、土曜日のサウジアラビアロイヤルカップで横山のりちゃんが8枠でピンクの帽子で1着しちゃったんで、これ1着がねえんだろうなと思ったけど、でも3着以下になることあるっていうふうに考えた場合に、いや、それも考えにくいよなっていうんで、まあ、17。2と17ですよね。で、あと、グローリーベイズですよ。グローリーベイズ。これも消せねえんだよ、と。いうことになるわけですね。なぜか。まあ、川田優が、要するに、のど自慢がですね、再開されて2週目なんですけども、今週は佐賀県からの放送だったんですよね。佐賀県。佐賀県って、何すかって、川田優雅の出身県ですよ、佐賀県。ですよね、川田佐賀の出身でしょ。で、先週からのど自慢放送、 再開しましたけども、先週どこからでした？長野県の須坂市からだったですね。7ヶ月ぶりの放送が。で、この長野県須坂市は北村博士の出身地です。北村博士で、先週北村博士はどうだったかと言いますと、土曜日ポンポンと連勝ですよ。いい単勝でしたね。あれ800何歩と2000何歩の単勝ですね。いきなり1着1着と来て、いい単勝をつけてた。ああ、やっぱり7ヶ月ぶりだな。北村博士の出身地からやるだけのことはあるなと思って、で、日曜日のスプリンターズステークスは、本人ではなかったですけれども、2枠のキングハートに北村博士が乗り換わっていて、同枠のダノンスマッシュが馬券だったということですね。のど自慢ですから、もう、もちろん、土曜日の力分かってましたからね。今週はもう北村博士の出身地からのど自慢が再開放送されるんで、スプリンターズステークスは何が何でも北村博士が北村博士が入った枠を買うんだというですね、そういう大前提があったわけですね。で、まあ、自動的に、キングハート、北村博士が2枠に入ったから、はい、この枠を軸ですと。実は、そういう背景もあった。なんで今週も、佐賀県だから、川田優雅でしょ？で、グローリーベイズ、もうこれプラス材料ですというふうに予想に書いて。だから、奇跡、キングオブコージ、グローリーベイズの3と、まあ、これ結果的に、1、2、3番人気なんですよ。この3と消せないんですね。そこに無理っくりこう、バンヘーレをねじ込んでどうなんのと思ったら、おっちゃくだったっていう。すいません。でも、ライトハンドっていうですね、タッピングなんですよね、バンヘーレンの。で、その、ライトハンド奏法って言われたんですよ、当時。ライトハンドっていう馬いたんですよ、昔。18年前に。で、JRA のホームページで調べたら。で、その馬のですね、最後のラストレースの決まり目が、土曜日のオパールステークスで炸裂していたというですね、方法と。だからもうちょっと、出がらしだったっていうのはあるんですけどね。はい。あと、1枠と2ゼッケンを狙ってました。今週。これは週報に書いたと思います。今週の週明けの月曜日に、週末土日は、とにかく1枠と2ゼッケン。はい。まあ、あと、ジョッキーは戸崎啓太ですね。白い帽子、2ゼッケン、戸崎啓太に、注目して、しますと。で、特に、新潟だよと。まずは、その新潟を、まあ、東京と京都が始まって、土日、サウジアラビアロイヤルカップだ、毎日王冠だ、京都大賞典と、重賞レースが目白押しあるけれども、本当の狙い目は、ね、新潟なんだよと。新潟の土日のメインレースなんて誰も地元の人以外は誰も見ないでしょ、こんなもんな。魚沼特別だ、北陸ステークスだ、こんなもんは刺身の妻ですよね。毎日王冠とか京都大賞典の、が、こう、メインディッシュで、そのオードブルにすらならねえという、箸休めのお香、香のものみたいなもんです。お香香ですよね。漬物ですわ、こんなレースは。だけど、ここにこそ、その、人の行く裏に道あり花の山で、ここにこそお金の匂い、お金が埋まってるんですよ、お宝埋まってるんですよということで、まあそういう趣旨で、先週号の週報書いたと思います。とにかく1枠と2ゼッケンと、戸崎啓太だよ。まあそのからくりはこの場ではちょっとお話できないですね。いくらなんでも私も慈善団体ではないですから、慈善事業でやってるわけじゃないですから、これお足をいただいて週報も書いてるわけですからね。まあ、皆までは言いませんけども。で、結果どうだったかと言いますと、土曜日のサウジアラビアロイヤルカップに2ゼッケンで戸崎が入って、これだけ来なかったんですけどね。これはまあ、唯一の引っ掛けだったなというふうに思いますけれども、魚沼特別どうだったの？白い帽子と2ゼッケンのワンツーです。これ生まれん万馬券ですよ。1番2番。枠連でも、枠連1、2、9370円、万馬券近い配当でした。これね、本当に主法お読みになられて、でしかもね、初めて書いたことじゃないんですよ。以前にも書いてて、こういうことが起これば あの後々あの当たり化けになって跳ね返ってきますよっていうことをその2、3度書いてますね。でちょうど開催代わりですし、こういうことがありましたんでねっていう、はい、でズバリ魚沼特別で和久連 1,2 が炸裂してくれるわけです。と同時にオパールステークスでも1枠2ゼッケンがまあ人気でしたけどね、ケープオブ、ケープコッドという馬がまあ2着でお金になりので、それで終わりじゃないんですよ。日曜日もまあ戸崎啓太本人ではなかったですけれども、里のインプレッサーに乗って同枠1着の戸崎の両隣が 1,2 着だったんですね。もうこれはまあある意味1点なんですよね。1点化けなんですよね。戸崎じゃなければ両隣だなって言うですね。そして京都大賞典もちゃんと1着2ゼッケンの奇跡、まあ一番人気ですけどね、2着で最低限の仕事をしてくれるわけですよ。奇跡がまあ1着2ゼッケン。ただし最もお金の価値があったのは北陸ステークスの、1枠2ゼッケンの姿勢飛天、これ13番人気か14番人気でしたよね。まあ副賞600何歩しかつけませんでしたけどもね、結局新潟土日ともですね、1枠の2ゼッケン、1枠と2ゼッケンが全くの人気薄ながらお金になってくれたという話です。これ私ね、オカルトでも何でもないですよ。特別な能力もないですよ。超能力者じゃないですよ。黙って競馬見てれば分かることなんです、こんなもん簡単に。で、もちろん終わってから言ってません。ちゃんと週報お読みになられた方分かるでしょ。週報に書いてました。もう月曜日のうちからこうやって1枠2ゼッケン買ってくれ。でしかも今に始まったことじゃなくて、まあいつもの光景なんですよこれ。毎度このパターン来てるんだよな。ただどうすかね、ちょっと全部が全部、例えばあなた何の新聞買ってますかとか、聞いて、大抵の場合はですね、安い新聞で、これまあ、まあ要するに専門誌買ってないですよね。専門誌を買わなければちょっと分かりづらいのかなっていうのもありますけど、まあ調べる気になれば調べられるんですね。まあ何の話してるかわからないでしょうか、この辺にしておきますけども、そういうわけでですね、まあまた今回も来たか。そしてでさらにこれで終わりじゃないんですよ。今週もやっぱり1頭いたんですね。計だから2頭、1頭は馬券になって2頭は来なかったんですよ。馬券なんだって。だからこれも無意味じゃないということをまあ頭に入れとけば、また来週以降ですね、チャンスが広がるというふうに思うんですけども。アタック25なんか、競馬の米、予想屋さんが出てましたね。夏目さんっていうんですか、フジテレビ、CS 放送のフジテレビのチャンネルで、競馬予想 TV ってやってますよね。横山ルリカとかいう、可愛い女の子が、出てる。よく競馬場にもゲストで呼ばれてますわね。横山ルリカっていう。あの人の、番組の、よくゲストに出てくる人だと思うんですけども。夏目、なんて言いましたっけ、夏目、幸四郎でしたっけね。幸四郎さんという人。で、トップショーで。で、ハワイ旅行をかけた最後の問題。イカホ温泉。ある温泉地を当てよう。あれ、イカホ、あんなにズバズバ答えた人がですね、あれだけ見せられてイカホわかんなかったかなっていうふうに思うんですね。で、プロフィール見たらですね、その、夏目さんという人のプロフィール見たら、猫好きって書いてあるんですよ。猫が好きなんです、どうやら。だったらイカホわかるでしょって、映像途中問題で、ちょっと猫の絵出てきたじゃないですか。ね。私も温泉大好きですからね、イカホも何度も行ってるんですけども、ちょっと黄土色なんですよね。濁り湯なんですよね。で、黄金の湯って出てましたでしょ。ああ、もうイカホだ。多分、コンちゃんだったらですね、もう、2秒で分かったと思いますね、あの人ね。いや、もう、映像見る前からなんか、ピピッと、あ、イカホじゃねえかぐらいのことを 地理博士だから言ったと思うんですけどね。トップ賞を取ってですね、ダントツの実力を見せた夏目さんが最後の問題をどうして伊香保と答えずに松山とですね、え、松山星どこにあったかなんてですね、あれだから松山浩平今日いらねえんだなと思いましたよ。松山は間違いだよっていう、カセドラルベルという間にですね、京都大賞典松山浩平乗ってましたけども、これ来ませんでしたね。ですが、なんであの人がこう松山ってわざと間違えたんでしょうね。もう技待ちと断定しちゃいますよ。技待ちっくです。松山、近々来んだべと。絶対来るな、これ、と思いましたけどね。松山ご飯注意しておきましょうよ。松山、すごく印象に残ってます。そうだ、あともう一つですね。アイスバブルっていう馬が、これやっぱ強烈なんですよ。強烈な馬だったんですよ。グローリーベイズはもちろんその川田ののど自慢の、佐賀県出身だからっていうのもあったんですけども、アイスバブルで私だからこのアイスバブルっていう馬がキーだということで週報に書いたと思うんですよ、今週号ね。だけど今回そのアイスバブルは違う馬となって出てきたんですね。だからなんかそのアイスストームっていう馬もキーなのかなっていうふうに思ったっすよね。アイスストームの、あの、毎朝刊。ここ来ないんですよ。でも、アイスバブル本人じゃなかったですけども、その1枠2ゼッケンとともに、アイスバブルの同枠が1着だったっていうことも大きいんじゃないですか。ですから必ず、馬柱のあの部分というのは、チェックしなければいけないと思うんです。で、トースポ買ってると一生わかりません。トースポは150円と安いですけどね。安いですけど、やっぱりですね。じゃあダメです。はい。だから、一紙だけで見ないで、まあこれなかなか難しいですけどね。専門誌やっぱり、あの、何紙も買った方がいいと思うんですね。で、見比べてみたりという作業も。これはやっぱり、あの、お金を取るためにはですね、準備をしなくちゃいけない。で、資本を投下しなくちゃいけないわけですが、それをケチってるとですね、やっぱ、あの、成功しないんですよ。はい。で、JRA もそうじゃないですか。やっぱりね、あの、40年に1回、そのサイクルで競馬場を建て替えてますでしょ。で、東京競馬なんていうのはですね、この前の、あの、リニューアルで、夢の国みたくなっちゃったわけですよ。で、あの、今回中川大志というですね、JRA の顔が新型コロナウイルスに感染したと言いますけれども、その CM にもですね、もう金に糸目つけないわけですね。湯水のごとく、必要な投資をするわけです。今、最も売れてるトレンディーな俳優を、もうリサーチして、それを起用する。それちょっとあの2番手3番手とかじゃないんですよね。最も旬な俳優、人気のある俳優を使う。そしてまだいけるんじゃねっていうところでも、もう京都競馬ももうスパッとも、はい、改修工事するよ。で、2024年のリニューアル完了の時には、まあ、また東京競馬みたいに夢の国のような施設になって生まれ変わるんでしょ。だからやっぱり日本の頂点たる博打は JRA なんですよね。はい。協定もですね、あの平和、まあ、戸田協定はあの20年ぐらい前にリニューアルしましたけどもね、平和島協定なんかですね、汚くて行きたくないんですよ、本当に。なんか刑務所みたいで、ちょこちょこちょこちょこあのリニューアルとかしてんですよ、小手先の。でもね、特管なんか入ってもね、真夏に行くじゃないですか。そうするとね、クーラーあんまり効いてないんですよ。でじわっと汗ばんじゃうんですね。気持ち悪いなって、なんかあの汚らしいネズミ色の建物。結局まあバブルの頃1日16億円ぐらい売り上げあったんですけどね、最低のレベルまで落ちたんじゃないですか、一時期ね。まあ少し今盛り返していきますけど、 いや、あの1日売り上げが1億にも満たないなんて日もあったわけですよ。ですからね、あの、まあ、リニューアルというか建て替えもできないんですよね。だから結局でも笹川さんという方が、あの創始者で、その人が死んじゃったと、ね、だからトップが死んだ後のその組織っていうのはこんなに脆いのかっていうものをですね、まざまざと見せつけられましたけれどもね、JRA はやっぱりそういう点ではさすがだなっていうふうに思います。リニューアルした京都競馬場どうなりますかね。まあ、私はあの子供の頃しか行ったことないですけども、京都競馬場、新しくなったら行ってみようかなって、まあ行けないですけどね、土日はもう事務所に拘束されちゃいますんで、まあそんなわけでした。来週週刊賞ですけれども、壁紙カレンダー等を見て頑張りましょう。